神よ、私を救ってください。大水が野の元に達しました。皆さんには心に残る歌、人生を左右させるような心を揺さぶる思い出の歌があるでしょうか。今朝は私の心に残る一曲の賛美歌のお話をさせていただきたいと思います。この一年余り、多くの音楽家が東北に行っています。悲しみや苦しみの中にある人々を励まし、生きる希望を与えたいとコンサートを開いています。たとえ直接現地の人たちと会って励ましの言葉をかけられなくても、一曲の歌が被災者の方々の心を癒し、大きな励ましと生きる希望を与えている姿を目にします。世の東西を問わず、音楽は人間にとってはなくてはならない大切なものです。ある新聞のコラムに、歌の旅人というコーナーがあります。私たちをふるさとやその土地の風土を思い出させ、癒してくれる歌が紹介されています。この記事の中で、現代の世界的な音楽家である竹光徹さんが、音楽で一番大事なのは歌だとおっしゃっていたということが記されていました。私も大賛成です。歌はその時代を大きく反映します。そして思い出とともに励ましや慰めも与えてくれます。また生きる力をも与えてくれます。私の生まれ育った土地は高知市から西へ150キロメートル、四国の南の外れ、足摺岬にほど近い清水という田舎町です。今から120年ほど前、この田舎町の荒磯沿いに延々と続く細い砂利道を、水とわずかな食料を自転車に乗せて、まだ見ぬ貧しい田舎町を目指す一人の宣教師がおりました。彼の名は、アメリカ長老教会より派遣された宣教師でマカルピンと言いました。彼はこの陸の孤島とも言える四国南西部の田舎町に信仰の種をまいて歩きました。それから60年後、同じ砂利道をやはりアメリカの教会より派遣されたピーターソンという宣教師が自家用車で清水町へ向かっておりました。清水町での伝道のために来られたのです。ちょうど20歳になってイエス様を信じたばかりの私は、その車に同乗して清水町の伝道にお供しておりました。狭い海に沿っての道を走りながら、城下君、この賛美歌は清水の伝道にとてもふさわしい歌だと思います。と言って、突然ピーターソン宣教師が歌い始めました。音楽大学を出ておられる先生の声はとても美しく心に響きました。今でも私の耳にはっきりと残っております。その賛美歌は292番。その3番にはこのような歌詞があります。差しゆく浜辺間近くなりて、磯打つ波も逆巻く時も、主よ水先のしるべしたまえ。私たちの人生はちょうど小舟によって航海し続けていると言えるでしょう。私もそろそろ人生航路の終わりが近づいてきました。いよいよ到着する浜辺が見えてきました。日本の気候風土には必ず悲しみや苦しみを伴う災害が襲ってきます。この世の果てしもない航海には、突然大嵐が襲ってきます。その時はいつかわかりませんが、みんなが無事に平安な港にたどり着けるでしょうか。はじめにお読みした今日の聖書の箇所、神よ、私を救ってください。大水が喉元に達しました、と歌う、この詩編は、死の門に近づいて、深い悩みの中にあり、苦痛の中にある私たちを助け出してください、と神様に訴え祈っています。また、詩編の32編では、あなたの慈しみに生きる人は皆、 あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れる時にもその人に及ぶことは決してありませんと歌われています。思い出の歌は私たちにこの世の恐ろしさの中で常に人生を導いてくれる方が必要なことを教えてくれます。荒波の岩尾の中を水先案内をしてくださる方はただ神の御子イエス・キリストであることを歌っています。母親が緑子を静かに眠らせるように主イエス様も私たちをいつも見守ってくださると歌います。私たちに希望と平安を与えてくださるのは主イエス様しかいないことを歌うのです。私たちのために十字架の上で死んでその死に勝利してくださった主イエス様はその死からよみがえられて人生の航路を共に歩んでくださり私たちを安全な港に導いてくださるのです。荒い磯の狭い道を自家用車で走りながら歌ってくださったピーターソン先生のお心はまだ洗礼を受けて間もない私に主イエス様のことをはっきりと教えてくださるためだったのです。この賛美歌は今も私の心の中に思い出の歌としてとどまり続けています。
ここで今朝は日本キリスト改革派岡山教会をご紹介いたします。